こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。福島第一原発事故の真実ドキュメント編は、2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故について、NHK メルトダウン取材班が長期継続取材をもとに再構成したノンフィクションである。2021年刊行の単行本を文庫化する際、事故の推移を追う部分をドキュメント編として分冊し、新たに判明した事実を過失修正した。取材期間は13年、取材対象は延べ1500人以上に及び、関係者証言、記録、映像資料などを照合しながら、地震津波後に現場で何が起きたのかを時系列で描く。本書の目的は、単純な英雄晴れや責任追及に回収されがちな事故像を離れ、危機の状態、情報の断絶、意思決定、現場の制約が絡み合う過程を可視化することにある。原子力災害をめぐる技術的・組織的な脆弱性と、破局を辛うじて免れた偶然性の双方を考えるための記録である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時系列の再構成が示す事故は一度に起きたのではないという事実。本書の中心的な方法は、事故を結論から説明するのではなく、発生直後からの事態の推移として追うことにある。福島第一原発事故は、巨大地震津波による電源喪失、計測や通信の困難、冷却機能の喪失、避難という複数の危機が重なった災害だった。このため、後から見れば有効に思える対策でも、その時点の現場では設備状況や炉内事状態を十分に把握できず、実行可能性も限られていた。本書はこうした時間差と情報不足を重視し、判断の成否を抽象的に裁くより、誰が何を知り何をできず、どの選択肢が閉ざされていったかをたどる。読者は、原発事故が単一の故障や一つのご判断によって完結する出来事ではなく、技術的障害と組織的混乱が連鎖する過程であることを理解できる。これは責任を曖昧にするためではない。わしろ将来の危機対応で必要なのは、結果だけを批評することではなく、情報が不完全な極限状態でも判断と実行を支える仕組みを検討することだ、という問題提起につながる。次に、海水注入をめぐる検証が崩す単純な決断が原子炉を救ったという図式。福島事故では、当時の所長だった吉田正郎らによる海水注入が事態の悪化を防いだ決定的対応として広く受け止められてきた。本書はこの印象的な場面を、現場の決死の努力を否定せずに検証し、注入した水が原子炉にどの程度届いていたのかという技術的問題を正面から扱う。紹介されている取材成果によれば、海水は原子炉へ十分には届かなかったとされる。この事実は、危機時の行為を英断か失策かの二項対立で評価する危うさを示す。現場では注水を継続するための試行錯誤自体が不可欠だった一方、配管や設備の状態、炉心の状態、圧力といった条件によって意図した効果がそのまま得られるとは限らない。重要なのは、善意や勇気を称賛するだけで安全が確保されるわけではなく、設備設計、計器、手順、訓練、代替手段の準備が実効性を左右する点である。本書は現場の奮闘を物語化しすぎず、行為の意図と実際の結果を分けて考える視点を与える。その視点は、重大事故の教訓を制度や技術の改善へ結びつける上で重要である。さらに、1号機の冷却装置を通じて問う設備知識の継承と非常時運用の弱点。本書が扱う1号機の冷却をめぐる問題は、非常時に利用できるはずの設備が実際には十分な選択肢として機能しない危険を象徴している。資料紹介では、1号機で唯一残された冷却装置が長年封印されていたことが事故後の取材で浮かび上がったとされる。ここで問われるのは、特定の装置の技術的な可否だけではない。設備が存在すること、作動原理を知っていること、緊急時に安全かつ確実に使えることは別の問題である。長期間使われない設備は、運用操順、保守履歴、関連する配管や弁の状態、担当者間の知識継承などを含めて初めて非常時の資源になる。平時の運転効率や通常手順に最適化された組織では、未だが破局的な事態に備える知識が終焉化されやすい。本書の記録は、冗長性を単に機器の数として考えるだけでは足りないことを示唆する。真の冗長性とは、複数の冷却電源計測手段に加え、それらを切迫した状況で使いこなすための訓練、権限、文書、共通理解まで含む概念である。原子力に限らず、高信頼性が求められるインフラ全般に通じる教訓といえる。そして、水素爆発と最悪想定が浮かび上がらせる偶然に依存した危機回避。本書は、1号機と3号機で起きた水素爆発を映像として強く記憶される出来事としてだけでなく、より広範な破局に接続し得た危機として位置づける。爆発や炉心損傷が生じたにもかかわらず、格納容器の爆発などさらに深刻な連鎖が回避された経緯をたどることで、 被害が限定されたという表現が安易であることを明らかにする。政府内で想定された最悪シナリオでは、広範囲に避難移住に関わる放射性物質の影響が及ぶ可能性が検討されていたとされる。この点は事故の評価を実際に生じた被害だけに限定してはならないことを示す。重大事故では結果が最悪に至らなかったとしても、その回避が頑健な対策の成果なのか、偶然の条件に支えられたものなのかを区別する必要がある。本書の緊張感は、現場が危険を押しとどめようとした過程と同時に、社会が極めて大きな不確実性にさらされていた事実から生まれる。読者に求められるのは恐怖の再体験ではなく、低頻度・高影響のリスクでは起きなかった最悪を分析対象に含めるべきだという理解である。最後に、1500人超への継続取材が可能にする公式発表を超えた事故記録。本書を同種の原発事故本から際立たせるのは、 NHK 取材班による長期多面的な取材の蓄積である。13年にわたり延べ1500人以上の関係者を取材し、証言だけでなく報告書や記録類、映像資料などを付き合わせることで、事故時の認識と後年の検証を往復させている。大規模災害では初期の公式説明は限られた情報に依存せざるを得ず、後から判明する事実によって理解が更新される。本書の文庫版が過失修正を伴うこと自体、この種の記録が固定された結論ではなく、証拠の増加とともに精度を高める作業であることを示している。また多数の関係者の証言を扱う意義は、単に秘話を集めることではない。発電所内、企業、政府、自治体、医療避難の現場などで情報と判断がどう分断接続されたかを捉えるためにある。事故の原因を一個人の資質や一組織の失敗だけに還元すると、再発防止は表面的になりやすい。本書は技術、組織、行政、避難という層の間にある相互依存を記録することで、検証報道が果たせる公共的役割を具体的に示している。結論として本書は、福島第一原発事故を基地の歴史的事件としてではなく、なお検証を要する複合災害として理解したい読者に向く原子力政策や防災、科学技術と行政の関係に関心がある人はもちろん、危機管理、報道、組織論を学ぶ読者にも有益である。専門的な論点を含みながらも、事故の進行を時系列で追う構成のため、個別の技術知識が十分でない読者でも、何が切迫していたのかを具体的に把握しやすい。得られる最大の知的利益は、事故を現場の英雄と努力、または組織の失敗という一つの物語に収めず、設備情報判断、偶然が相互に作用した現象として考えられる点にある。多くの関連書が政策論、当事者の回想、あるいは責任論に軸足を置くのに対し、本書は長期取材で得た資料と証言をもとに、事故の現場過程そのものへ迫る。写真資料を含む情報量と文庫化に際しての更新も特徴である。ただし本巻はドキュメント編であり、事故の進行を追うことに重点がある。制度的背景や長期的な検証をより深く考えたい読者は、単になる検証編と併読することで、記録と分析をより立体的に結びつけられる。ご支援いただける場合は NHK メルトダウン取材班、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。